桂歌若の
おはよう
市原。皆の衆おはようござる。
おはようございまする。
あの秀吉っていう人は能楽大好きだったんで、まあちょっとアレンジしてやってみましたが、
ほいほい、
歴史コーナー秀吉編、
うん、
ただね惜しいんですよ今日は。
でなんで、
毎回ねこの番組用のタイムシートに、うん、今日は何の日ってね書いてあるんですけど、はいはい、今日バスの日って書いてあって、
う
ん、僕はバスオタなんです。
おお、なるほど。
本当はバス、秀吉よりバスを語りたいんですが、
あ、なるほど、
あ、残念だ。またの機会にしたいと思いますが、
うん、
はい、秀吉ね、まあ皆さん方ご存知のように結局秀吉が世の中に表舞台に出てくるのはなんだかんだ言って信長死んだ後なんですよ。でそれはもう分かりますよね。
まあね。
で生まれたのが今のところ1537年が有力なんですよ、
うんうんうん、
で本能寺の変、1582年ですからもう45ですよ。もう45まで下っ端でへいこらへいこらしてた人生なんですよ、
うんうん、
でその後天下を取って亡くなったのが1598年ですから本当にわずか十数年の間に、
あ、そうなんだね、
いろんなことが凝縮されてるでしょ、
うんうんうん、
まあ、これはねおいおい紹介していきますけど、例えば朝鮮出兵があったり、うんうん、太閤検地とか、
うんうんうん、
ね、あとは島津征伐だ、四国征伐だとか、うんうんうん、ね、いろいろある小牧長久手の戦いだって、
うんうん、
よくまあこれだけの間に詰まってるなというね、
うん、
だからまあ本能寺のあたりまで行くまではつまんないかもしれません、聞いてる皆さん。
なるほどね、
はい、ただね前回は一応ね嘘ではあるんですが、スノマトの一話上くらいまでやりましたんで、
はいはい、
まあ、その後ちょろっとやっていこうかなと、
うんうん、
そんなことを考えておりますので、うん、じゃあまずは1曲目、
はい、はい、じゃあ私が選びました、うん、U2 で Window in the Skies、 どうぞ。
桂歌若のおはよう市原。この番組は
タパスアットデリ
ー、そばグルメ北駒、二間筒商店以上の提供でお送りいたします。茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、各種配達も承っております。その他ご当地名産品も取り揃えています。お問い合わせは 21-0618 番。おいしいお米は今津商店。
いらっしゃい、豚の味噌焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味噌焼き1本焼いてくれよ。
うーん、坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製うま味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。
タパスアットデリ
ー、もう一本。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、本格手打ちそばがうまい、安い、盛りがいい、食材にこだわりつゆが絶品、ぜひご賞味ください。お問い合わせは 74-0059 番 74-0000 ごっくん、そばグルメ北駒です。お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。 農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番市原市役所そば今津商店です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
はい、ということでございまして、うん、まあとにかく冒頭でも言ったように、まあ、本能寺の変、中国大返し、うん、このぐらいからやっと表舞台に出てくるわけですよ、うん、それまでもう秀吉って言ったら、まあ、信長のなんかこうケツをね、もう小判ザメのようにってイメージだと思いませんか、
う
ん、
確かにね、うん、
で皆さん方、秀吉がその主君である信長に対してはどう思ってたかご存知ですか。
うん、やっぱりあの いつかは自分がとかと思ってたんじゃないかな。
おう、うん、あなたはどう思いますか。
強いものについていくみたいなところで、
うん、
でも出世欲があったんでしょうね、
うん、
後のこと考えると、
うん、
信長様にくっついてりゃ他のやつらよりかはね、はったりが効く。俺のバックには長様が
あの間2ちゃんで言うとダックにはダークコンドルが、うん、なるほど、
うん、
まあね、信長自身自分のことを第六天魔王だなんて言ってたからね、うんうんうん、そういう恐れられてる名前も利用はしたんでしょうが、実はここで一つ皆さん方に考察していただきたいことがあるんですよ。
ほう、
信長の肖像画っていうと何を連想しますか。
あ、教科書に出てた、
そうそうそう、
あのひょろっとした、
そうそうそう、うんうん、ね、なんかこうなんとなくちょっと神経質そうな、うん、ね、感じの、
うんうん、信長さんがそっくり、
そうそうそうそうそう、これね、実は信長の三回忌の時に描かれた絵なんですよ。つまり信長亡くなった後ですね、うんうん、で今でもあの京都の大徳寺にあるんですよ、
うん、あれが、臨済宗の大徳寺、
ええ
ええ、うん、
でこれ作者が加納永徳だと言われてます。でね、
うん、
これは皆さん方ニュースで見たことあるかもしれませんが、実は15年ぐらい前に新発見があったんですよ。
うん、
何だと思います？
え、もっと
この絵の中で新発見があったんですよ。
その絵の中で。
うん。
あ、なんだわからん。
え、ニュースで、ニュースでも結構大きく取り上げたんですけど。
X 当てると違う絵が隠れてる。
いや、そこまで、ね、ダヴィンチコードじゃないんだよ。そこまでじゃない。これは、うん、まず前提に言っておきます。秀吉が描かせたんです。
はあ。
これが大前提。
うん、
でその絵の中でえっていう発見があったんですよ。こうだったの。
なんだろう。
あ、じゃあ正解。
うん、
まず今我々の頭の中にある信長ってなんとなくこう。ちょっと神経質そうな、うんうんうんうん、ね、眉間にしわ寄せてって、
うんうんうん、
なんかこうひょろっと色白で、うんうんうん、ひょろ長みたいな、うんうん、なんかあんまり強そうじゃないっていう、
売りざねの、
そう、
うん、
ところがですね、この絵実は描き直しされてるんです。元の絵が下から出てきたの、
うん、
それはもっとこうにこやかで、で衣装なんかも結構ね派手、バテレンの本当にあんな感じで、うん、なんかこう生前の信長のイメージにぴったりだって感じの絵なんですよ、
うん、
それがもう京都国立博物館が要はもう研究したら ってなったらしいのよ本当に、
うん、
これは新発見になってね。でどうやらこれは最初加納永徳がその三回忌の法要のために描いた絵だから、
うん、
もっと生前の信長に近い絵だったらしいのよ、
うん、
それを秀吉が描き直させた。
生きてる時には肖像画とかって描いてなかったんだろうか。
描いてない。
あ、そうなんだ、
うん、信長もそういうの好きじゃなかったみたいな。
あ、そう、
結局あれしかない。あったのかもしれないけど、処分されたのかもしれない。
あ、ね、
うんうん、だからこれで秀吉が信長に対してどう思ってたかの一端になると思わないですか。
うん、
だってさ、心の底からまあそれは野心とか野望あったかもしれない、
うん、
心の底から親方様をお慕い申し上げていたら、
うん、
当時の加納永徳っつったらもう超一流だよ、
うん、
ワンピースの作者どころじゃないよ、
うん、
世界的な画家だと思えばいいよ、
うん、
ね、その加納永徳がいやもうこれこそ信長様にふさわしいと でどうせそういう絵だから家臣とか関係者みんな見るじゃない、うん、いやこれこそ生前の信長様そっくりだっていう絵を描いたら普通はそれで OK じゃない、うん、ね、あの JAL のプレミアムカードみたいに、ね、どっかのスタッフが間違って、うん、指6本にしたりと か、うんね、なんかポップコーンの中にさストローさせてとかそういう間抜けな写真使うわけじゃないんだよ、うんうんうん、狩野英徳だよ、うん、いくら積んでもさなかなか絵描いてくれない人だよ、うん、それを秀吉に書き直せって言われたんだよ、うん、あ実際どう思ってたのかね死んだ後とはいえ、いや俺がさ例えば歌丸の絵を描けと、うん、それでね生前の歌丸に最も近いだと、うんね、座布団持ってけっていう、うんね、だったらおよくやったよくやったってなじゃない、あれを俺がもっと貧相にとか、ね、鼻にチューブつけてれとかにしろとは絶対言わないよ、うん、
尊敬してればね、
うん、心の底からね、うん、さあ
自分より目立つのが気に入らなかったとか、
マサどう思う？
そうね、結局なんか過去の信長の実績とかそういったところを変えようとして本当にすごい神経質なきついやつだったんだよってことを言いたかったのかな、ってことにしたかったのかな、
だからね、あのね、まあそういう通説、まあこれオゼホアンってやつが悪いんだけども、太閤記書いてオゼホアンってやつが悪いんだけども、うんうんうん、そういう通説で言われてるように、なんかこう心の中が 100% 親方様をお慕い申し上げてありますって感じではないと思う、
多分ね、
だから今でも言われてるじゃない、本能寺の変の黒幕はこいつなんじゃないかと、なんかこうさ人たらし、人たらしではあるんだけど、うん、なんかこう 100% 信用しきれない部分ってな、
利用できるものは利用
しない、そうそうそうそうそうそうそうそう、だからね、僕はそれがそのまあ信長親方様死んだよ、三回忌だよ、そういうね、自分が本当はこの細かいことばっかり気にしやがってとか、でっていう部分が出てんじゃないかなと、人間ってさ、ほっとしたとこから本心出ちゃうじゃない、
あと歴史作り変えるためにもいろんなものをそうやって隠蔽してるんじゃないの、
実はですね、実はですよ、
ほいほい、
さあこれ山崎の戦いですよね、中国本願寺から、山崎の戦いの後に書かれた「これと太一記」って本があるんですよ、ほう、これは何かというと、明智これと日向守光秀のことですよ、これと太一記って本を秀吉が書かせたんですよ、それにはいかに光秀が
もう悪いやつ、非道か、
そうで
裏切り者か、
なんか金冠頭だとか、信長に足蹴にされたとか、これは本当作り話オンリーらしいですよ、これと太一記は今でも読むことができます、だからね、あとねもう一つ、僕ね今ね秀吉に関する資料をもうひっくり返してるんですよ、いろいろね、本読んだりネット見たり、したらね、あこうってのはあったんですよ、一つ、
ほうほうほう、
あれ散々言ってる尾瀬法案の対抗期あるでしょ、あれのスポンサー誰だと思う、
本人、
本人じゃない、要は秀吉が亡くなったと書かれたんだけど、秀吉に近い人がスポンサーだったんですよ、
なるほどね、秀吉派だ、
つまり友人と言われた前田利家の嫡男、2代あの要するに加賀藩の2代目の当主である、その前田利常がその太閤記書く時のスポンサーになって
る、まあ金はいっぱいあるわな、
でそのまあその太閤記ってのはもうね、前回の放送でも言ったように嘘だ、ほとんど嘘だと、でそのなんでこうやって尾瀬法案にスポンサー料を出してまで書かせたかというと、もうその頃ね、神君家康様は亡くなってるわけ ね、当時のこと知らない人はもうね、みんな聞きに行くわけじゃない、まだね関ヶ原の戦いのこともそうだし、生き残りに、でそういうのをうまく利用して、あのまあ秀吉様のことをうまく持ち上げて、ついでに前田利家も相当悪辣なことしたんだけど、友人というキャラクターで登場させて、なんか友情に熱い男の物語みたいなことを太閤記に書いたわけよ。
なるほどね。
でそれを スポンサーが、うん、スポンサー様が積極的に配ったのよ。
あなんかあ、どっかの国会議員が、
そうそうそうそう、
あの本配るみたいに、そ
う
そ
う
そ
う、自助伝書いて、もうあることないこと思って、でそれを、うん、もういろんなとこ関係各所に配ったらしい。
なるほどね。やってることは今も昔も変わんないってことだね。
でもう一つ利用したのは、講釈師、白山だよ。
やっやってることやっぱり同じじゃん。
そう、うん、でね、あの頃日本で初めてのそういうね語りの演芸ってのはあの辻公爵なのよ。そのね、はいはいはい、辻に立って、うんうんうん、そのかい、そういう神田伯山みたいなやつがパンパンってやって、
銀遊詩人だね。
そういうことですよ。でこの大阪のその陣はこうでやったとか、うんうんうん、そういうとこで語るわけですよ、うん、そうすると字の読めない庶民でも太閤記を覚えるわけですよ、うん、でそういうことをあれですよ、400年前からやってるんですよ。
多分さ、その前から前からさみんなやってたんだよきっと。自分が天下取ったらまずは黒歴史をさ
削除
して、あのこいつは本当はあのいいやつだったんだけど悪いやつにしてってことだよね。鬼退治になっちゃうんだよね。
どこかの国でもほら神の山から生まれて、
ああ、そうそうそうそうそう、あ、北朝鮮とかな、もう聞いたことないよ、ピクトーさんな、なんかヒカって呼ばれてきたとかさ、キム・ジョンイル、もう先代だけど、あの初めてゴルフのグラウンドに立ったらホールインワンを連発したとか
それが取っちゃうんだよな、
俺みんな本気で信用してるらしいよ。だから現代でもそういうことあるんだから、あの時代の人間ってさ、まあまあ今みたいにテレビもラジオもないから、やっぱ情報ってのはそういうものだね、まあ、口の噂だよね、噂話。
やっぱり自分の親方様にはこうあってほしいってのも一般の庶民としてはあったのかもしれないよね、
憧れの対象になるわけ
です、そうそうそう。あとね、あの当時の人は貧乏でしょ、だからあの下の、まあ、要は百姓から成り上がったヒーロー、
確かにそうだね、
もともと信長とか家康って上級国民じゃない、上級国民が成り上がっても面白くないんですよ。
そうだね、もしかしたらわしだってこういう風になれるかもしれないって思うもんね。
そう、さあそういう側面があったというところで、この続きはコマーシャルの後で。
はい、
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いたもしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番 74-0059 そばグルメ北駒です。
お米のことなら今津商店、村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
いらっしゃい、豚の店焼きはいかがですか。
おっちゃん、豚甘味焼き1本焼いてくれよ。
坊にはこのこだわりの味はまだ理解できねえだろうな。
はぁ、他店には決して真似できない自家製旨味噌にじっくり漬け込んで熟成させた国産ブランド瑞穂のもち豚を双葉備長炭で焼き上げた一品って言ってんだろ。
はい。この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
タパス&デリ
ー。さて、まあ、続きでございますが、まあ、結局ね、信長の下に仕えてる間っていうのは自分がナンバー2とかじゃないわけですよ。
うん、
でまあ、世間の評価だと本当になんか重用されたってイメージだけど、いやいやいや、まだそこまでの地位じゃないんですよ。
そうだね、大名の中にやっと入った一人って感じだよね。
そうね、で織田家っていうのは譜代の臣がいるじゃないですか、まあ、柴田、これが柴田勝家であったり、あと丹羽長秀であったり、あとね、自分の乳母を務めた 池田常興のおっかさんとかね、あ、あと佐久間信盛とか、うん、こういったのが譜代の神でいるわけですよ、うんうんうん、でその中で秀吉ってのは小物募集という張り紙を見て入ってきた、
そうで、タイミーで来た
よね、そうそうそうそう、うん、アルバイトなんですよ、うん、でなんとかね頑張って頑張って、
うん、採用されて
正社員になって、うんうん、ね、だからねもう待遇っていうかもう価値観も立場も意識も違う、うん、
そうだね、
だってあの家康がですよ、うん、まあ後々の話になるけど、ね、あのまあ小牧長久手の戦いの後一応秀吉に臣従するじゃないですか、うん、家康はもともとが侍の手だから、うん、俺は百姓に頭下げたくないっつったんだから、うん、やっぱそれだけ百姓と武士ってのは違うん、
そ
り
ゃそうだね、
うん、うん、
だ相当大大名になった後でも相当立場は弱かっただろうね、ううみんなに小バカにされてんだろうね、猿猿ってね、
そうだって関白になってもね、うん、ハゲネズミだ猿だって言われてんの、うん、だから本人は相当コンプレックスあった、
で周りは悔しかったろうよ、
でそこに、うん、まあ、自分がその中でもそこそこ成り上がってきたんだけど、うん、その後ひろっと入ってきた光秀なのよ、うん、まあ光秀もね、うん、まあ秀吉よりはまあマシかもしれないけど、
あの人はだって幕府の、
いやいや出自が足軽、
あ、そうなの、
そうだから秀吉は、うん、秀吉よりはちょっとマシかもしれないけど、
まあ一応武士かなみたいな、う
ん、あの普段は畑とか田んぼだから、
あ、そうなんだ、
そう、あのもうもう一度ね光秀のことをさらっとおさらいすると、うんうん、あの人はもともと細川雄斎に拾われたのよ、要はねその足軽で、うん、その普段は百姓だよ、うん、戦ない時は、うん、それなんかあの明智光秀の大河ドラマあったよね、
はい、
うん、あんな感じよ、うん、明智のそういう人たちが住んでる村でっていう、うんうん、明智の将か、うんうん、あそこでやってて、で結構博学は博学、うんうん、勉強好きで、
うんうんうん、
でそれをあの、まあ、どっかのそういう舞台に、まあ、アルバイトでついてった時に、うんうん、だって普段は百姓本業だ、
まあ、うん、
アルバイトでついてった時に細川雄斎に、うんうん、もうちょっと使えそうだなって感じでヘッドハンティングされたの、
あ、なるほどね、
うん、だから出自としては秀吉と一緒よ、
うんうんうん、
で細川雄斎っつったら、うん、もう将軍家につながる家柄だから、うんうん、そこからもう幕府にそれこそ転職したのよね、
あ、
うん、
あと朝廷公家の方ともあれだったんだよね、
まあ幕府だからね、
うん、あ、そっか、
でもともとね、あのさっきも言ったように博識で、うん、そういうね和歌だとか、うん、お茶だとか、
あ、雄斎のとこだからね、
うん、そういう素養あったから、
うん、
であとまあ秀吉みたいにそこまで下品でもないから、
うん、もちろんね、
うん、そういうところであの公家朝廷だとか幕府とのつながり持ってて、うんうん、でそれが後々その足利義昭十五代将軍を朝倉義景のところまで連れてって、うん、でそれが朝倉義景が動かないから信長のところ連れてって、そこで始めたんだよ、
うんうんうん
うん、その頃もう光秀っつったら幕府でもそれなりの人だった、
うんうんうんうん、
でそれが幕府のまあ官僚でありながら、
うん、
信長の会社にもなんか取締、うん、社外取締役みたいなのが入ってきた、
うんうんうん、
同じ成り上がり者として、うん、いや秀吉は面白くないよ、
それは面白くないよね、
あ、
なんか自分の地位揺るがすよね、
でしょ、
うん、
で
こいつなんとかしないと、
光秀と秀吉ではどっちが重用されたと思う、うん、
そりゃあれでしょ、光秀じゃないの、
いやよ、そうなのよ、
うん、
光秀はもう来た時点でもうかなりのね高待遇なの、
エリートだし、
エリート、
あと自分の上の人たちとのパイプもあるからね、
うんうん、それはね、まあまあ確かに出自は卑しいよ、
うん、
ね、いや、卑しい百姓だよ、うん、かもしれないけども、うん、まあ、自分のね努力と才覚によって、うん、幕府の
ね、公家幕府とね、
うん、
つながりあるんだから、 そっちはね、
幕府の高官にまでなって、
うんうん、
それでもう信長ともう対等だよ、
うん、
だって信長だって幕府から見たらも
う
ね、
うん、
光秀が本社だとしたら信長なんて支社長ぐらいのもんだよ、
そうだね、う
ん、それは本社の役員と支社長だと、うんうんうん、まあまあ、
いや、執行できた
ようなもんじゃん、そういうもんだよ、
うんう
ん
う
ん、だから社外取締役島耕作なんだよ、
そうなんだね、うん、 そりゃ今までヘコヘコやってたさ、秀吉にしてみたらさ、嫌なの来やがったと思うね。
秀吉にしてみたら、だめだね、名古屋支店の、それこそあの掃除係だよ、最初は、掃除係とか、もう郵便配達とか、なんか社内でメール回したりとか、そんなに、汗水垂らして働いてて、やっと、やっと台所奉行になったんだよ。やっとだよ、30になってだよ、やっと台所奉行になって、おいでお金とか扱うようになって、やっと、まあそれもせいぜい尾張とか美濃くらいの人脈なのよ。
なるほどね、
光秀は全国区なのよ。
まあ確かに
全国区なのよ、これね、やっぱり光秀の方はやっぱ重用される、当たり前じゃん、そんなの。
そ
りゃ
そうだ、
秀吉はもう光秀のことは、だから前半でも言ったけど、これと太地記な、わざわざそんな本書く必要あるかい、よっぽど嫌いだったんだよ。
ネガティブ
、そう。だってさ、もうどっかの師匠とは言えないけど、怪文書とか書かなくていいわけじゃん。だ、死んだ人を、なんだ、本当にさ、死んでなお鞭打つかっていうぐらいの、これと太地記だよ。そんな大事ってことは要は成敗者なわけだから
ってことだよね、
これないよな、
本当完全に逆賊に仕立ててるんだよな。
でこれね、明智光秀の子孫今でもいるじゃない、が言ってたんだけど、いまだに風評被害だって。
あ、
もう明智ってだけでもうお前は裏切り者だ。
ああ
、これ小早川もそうじゃん。
あ、はいはいはい、
小早川ってだけど、
はい、昆虫なしになっちゃうんだね。
そう、お前いつの話してんだと、もう400年前だろうと、
いつ裏切られるか分かんねえみたいな。
それでさ、その明智光秀の子孫じゃなくても、明智とか小早川って名字がそもそもあるじゃん。名字が同じだってだけで言われるじゃん。
だろうねきっとね。織田とか違うよね。
そう、織田だったらさ、さっきの織田信成みたいにさ、
おおとか
って、おおってなるじゃない。
小早川はちょっと厳しいかな。
明智とかさ、
だから、
松平徳川はなんか、
そう、いいとこのお坊ちゃんみたいな。
でそれこそ明智とかさ、最後百姓にさ竹槍で突かれて死んだとか言うじゃん、本当に最後の最後まで落とし込めたね。一番侮辱だもんね。
だからそのこれね、土民に襲われたっていうのもこれ分かんないん
だってね。
これこれと太地記に書いてあるんだから、
だから本当に武士として一番あってはならないような死に方で、殺してしまったよね。
だから、ね、秀吉の腹の中では、お前だって百姓だろうと、だから最後は百姓にやられてのたれ死ねって、でもさ、人を恨むってことあるよ、俺だってさ、米助嫌いだとかある、いや、まあ、あるけど、別に殺そうとかは思わないもんね。
思わないよね。
でも殺した後
退治か
い。で、あとね、光秀ね、亡くなったじゃないですか、秀吉がね、その光秀首と胴体バラバラになったでしょ、それをくっつけて貼り付けにして京都に市場から晒したんだ。
へ
え、こんな侮辱的なことないでしょ、だからよっぽど嫌いなの、何が気に入らなかったんだ、何がマスターだと、何が気に入らないんだと思う。
いや、だから結局同じような何て言う環境に生まれて育ったかもしれないけど、来た時には超エリートになってて、やっぱりそれは悔しかったんじゃないのかな。俺は一生懸命やって、地べた這いずり回ってやっとここまで来たのに、なんで急にポットでのお前にやられなくちゃいけないんだよとかってなったんじゃないかな。
そうだよ、
これ一番嫌だよ。
そうだよ、客員真打ちだよ。
この時代だから、死の価値も今とは違うでしょうし、その疑いに信じられないっていう強いと思うけど、本当に生理的にダメな人とか
あるな、
性格が合わない人って今でもあるじゃないですか。それは今でも。
だからね、秀吉はもう一つやってるんですよ、太地記を、柴田太地記って。
それは本当のもう直属の上司だ、
大好きな人取られちゃったし。
あ、そうね、お家の方、あのね、秀吉ってさ、あの百姓の手だから男色ないのよ。 うん、だから秀吉はこれ後々言ってんだけど、なぜ武士は男を抱くんだと、おかしいっつうのよ、
俺には分からねえ
って、うんうん、だからさ、秀吉って大阪城作った時、後の大奥の原型になる恩奥ってのを作ったのよ。恩奥ね、
はい、
うん、で秀吉ロリコンじゃん、うん、で記録によると未成年の美少女が300人いた。
けえ、
でこれがなんか要はやれるようになると恩奥に格上げなんだって。
なるほどじゃあそれまでちゃんと育成しとくんだね。
そう、
東
ファームだ、まさに
評判があれば、
うん、
スカウトしに
行き、見たいね、
どっかどっかで将軍様見て、
そう、うん、
まさに将軍様だ
喜び組だよ。
なるほど、
うん、でさ、やっぱり他の侍っていうのはもう根っからの侍じゃない、
うん、
その要は男色に理解あるわけですよ、
うんうんうん、
なぜ秀吉殿は
じゃあ戦場にも女の人
連れてったの？故障は連れてくんですよ。
あ、
ただ手出さないんだよ。
なるほど、
うん、
でじゃあ女も連れてくんだ。
女連れてく
る、あら、
うん、まあね、よく有名なのは御陣女郎っていう、うん、
ね、
ありまして、
ね、
だからまあそれの上級版みたいな、
あ、宝塚みたいなや
つ。そう
なるほどね、うん、そうかそうか。
でまあこれ一説によれば、うん、ね、秀吉のおっかさんも、まあ、そういう戦があるときは、まあ、そんな要するに小銭稼ぎでそういうことしてたんじゃないか。
なるほどね。
だってさ、秀吉兄弟いっぱいいるけど、うん、父親ほとんどみんな違うからね、
従軍やんふだね。
だからまあまあ当時の時代考えれば、うん、要は食っていくためには、まあ
ね、当然そうだね、
うん、だからそういうのも、うん、なんとなくあるんじゃないかなっていう気はしますよ、うんうんうん、だから女性に対するそういう欲望ってのはね、
うんうん、
すごいと思いますよ、
うん、分からないでもない、
うん、だから自分がどっちの立場で生まれるかですよ。
まあね、
うんうん、
でも家康だってあの武士のでだけどさ、あんな女好きじゃん。
いや、男色もやってました。
あ、
武士のたしなみでございます。
武士のたしなみとして
こういう方
とかね、どっかの話し家さんみたいに。
そう、僕はですね、うん、まあまあこれは家康戦でやるかもしれませんが、うん、家康より10歳年上の石川数正あたりにこう何されたんではないかと。いや、これね、家康が人質時代からずっとついて歩いてて、ね、何十年も石川数正、
うん、
最後は己の身を捨てて秀吉の人質になったという、もう忠義の男ですよ。
お、森蘭丸みたいなもん
だ。だから例えばですよ、
うん、
当時竹千代と言ってた家康が7歳ぐらいで、
うんうんうん、
石川が17歳、高校生の兄さんが、
うん、いろいろ手取り足取り、
手取り足取り、竹千代殿と竹の子の顔を向きま
銀の橋で、
そうだだからまああの辺はね、ある程度武士の階級に生まれた、うん、それはね、百姓足軽とは違って、うん、本当に純粋な武士として生まれれば、まあ、そういうのは武士のたしなみであると、
うん
うん、
じゃあ成人になった暁にはそこら辺のことも教わるわけだね。
これはですね、だいぶ前にも話しましたけど、ああいう武家の触れ下ろしの相手っていうのは、うん、ちゃんと病気を持たない、
うん、
それなりのプロの女性あてがわれるんです。
なるほどね、
あの精通するようになった。
ああなるほどね、
大体それだそうです。
でそれと一緒にじゃあ男の方も
そういう
あてがわって
武士のたしなみ、
たしなみとしてでそっちに走っちゃう武士もいるだろうし、
まあだいぶ後の話になりますけど、うん、三代将軍様は、
うん、
もうほんとガチそれだったらしいです。
あ、そうなんだ、
だってさ、
あの芸のたしなみだ、
子孫残さなきゃいけないってんで、
うんうん、
家臣たちが苦労して、
うん、
その男っぽい女性を男装させてまでっていう、う
ん、なるほど、
これ本当かどうか分かんないよ、
あの馬の種付けだよ、
本当そうなの、
うん
うん、いや本当にそうらしい。
へ
え、まあこれはね、また家光、あ、家光って言っちゃったけども、
うんうん、
まあその頃にまたまだいろいろ調べ直して、
うんうん
うんうん、まあ喋ることになると思いますけど、うん、今日は別にほぼの話じゃない、
まあね、
秀吉の話
だ、芸のたしなみです
か、
はい、
でね、 あの秀吉っていうのはやっぱりそういうコンプレックスがあるので、
うん、
とにかく芸事まあまあまあ、うん、そっちの芸じゃないです、非常に熱心なんですよ。お茶は有名ですよね。
そうだね。
あとね、大変な濃筆家だったんですよ。
へえ。
当時の記録見ますと、もしあのまあ諸名人に、うん、ね、うん、5人あるんだったらその中にして秀吉様が入ると。
相当やっぱり努力してんだな、
うん、であと能楽、
うん
うん、これはやっぱりね、信長とかまあみんなやってたからね、
うんうんうん
うん、一人で能を舞うのが大変な趣味だったとか。
でやっぱりコンプレックスがあったんだね。
コンプレックス、
うん、
僕も分かりますよ、
うん、分かる分かる。
なんだろう、学歴はないんだけども、もう叩き上げで偉くなって金持ちになるとやっぱりコンプレックスの裏返しで、
うん、
今の時代でゴルフやったりとか、
そうだね、
なんかクルーザー乗ったりとか、もうそういうね、公家とか一流の武士とかがやるものは全部やったらしい。
そうだろうな、
出なきゃさ、あんなね、な金の茶室なんて作れねえよ。
また道具もいい道具、
そうそうそうそうそう、
仕立てるんでしょ。
まず最初格好から入るからな、
有名ブランドの扇とか、
そうそうそうそうそうそう、
みんな金箔張り詰めて、
うん、
だからなんかそこのセンスのについてはまあいろいろ意見あるでしょうけど、
まあでも大阪人はあれは金ピカ好きじゃん、
うん、
だからね、本当にね、あの秀吉がなんで庶民に受けるかっていうと、結局成り上がってまあそうなっちゃうんだよね、
うん、
多分俺もね、今金持ちになったらあの高級な会社買ったりすると思うよ。アルファードザンクレで買わないと思うよ、うん、キャッシュで買うよ。
キャッシュで
フェラーリかなんか、
うんうん、ブラックカードで、
うんうん、だからね、多分そういうね、もう庶民の心をくすぐる部分もあって人気になったんだと思うね、うんうん、
あれですかね、
え、
矢沢さんを見ている
の。ああ、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそう
そうそうそう、流れありじゃないよ、ね、だから本当そう思いますよ。
矢沢さんは上がりなり
上がりなり上がり、
三
浦淳さんが言ってたんですよね。だからあれで、さっきも言ったように太閤記をはじめとした、要は自分を、だから本当にね、百姓の執事だってことにはこだわったんだよ。
なるほどね、
どこ行っても、いや俺百姓の出だから、って言ってた。
へりくだってんだ。
そう、
あれなんでしょうね、で、ね、デンツルさんみたいなこういいブレイン集めて、
うん、そうそうそうそう、
で宣伝を、
そう
自分の、
そう
陰で言われるのはやっぱり一番嫌だったろうから、
うん、
自分から言ってるのかもしれないよね。
であとね、自分は百姓だって言うとまず相手はね見下してくるんだって。
ああはいはい、
でそこでスッと入ってくるんだって。
なるほどね、
うん、
あ、じゃあ、まあ、可愛げがあるからちょっと
面倒見てやろうみたいな。実際、もうね、誰か使者が来るじゃないですか、うん、秀吉だいぶ偉くなって、うんうん、その時にもうね、もう自分は百姓の出だからみたいなこと言うと、うん、相手は油断するんだって。
そうだね、あ、こいつは俺の敵には何で
いい
の、いつまでたっても、うん、あの下で働けるなとかってなるんだろうね。そう、
ただ一部の人間を見る目のあれだけは秀吉のことが分かってた。
あ、こいつは気をつけた方がいい、こいつは気をつけ、
うん、黒田官兵
衛、
もうね、秀吉は、秀吉が自身が黒田官兵衛だけは油断しちゃいけないと、もうそのぐらいね、ああ盛り上がったところです。次はね、もうね、もう下っ端でいる頃はあんまり面白いドラマないんで、
うん、
本能寺行きましょう。
はい、もういきなり行っちゃいます
。本能寺だってその時は中国大返しの頃
から。ああ、そっかそっか。
次回はもうそこまで行きましょう、
うんうん、
そっから始めましょう、うん、なぜ中国大返しが成功したのか、
うん、
これには理由があるんです、うん、調べました、
うん、
あ、だからかと。来月のお楽しみ、
うん、
はい、ということでマスター次の曲いきましょう。
はいよ、それではオフコースで I love you、 あ、違うか、 I love you です、どうぞ
ちょっと待って
違ったね。
流されて流されて僕のところへ。
はい、
う
ん、人を恨んではいけません、
はい
変な怪文書書いちゃいけません、はい、はい、ということでございまして、怪文書でも何でもありません、スポンサーのご紹介、うん、まずはそばグルメ北駒さん、 市原市犬成茂原街道沿い市原うまいもの会加盟店さんでございます。市原ちびえのワイルドポーク、これはね大変に美味しくてヘルシー、美容にもいいということで大人気でございます。さあ9月のおすすめはアナゴです。アナゴ天ぷらそば、アナゴ天重セット、アナゴ天せいろ、いずれも税込み1600円となっておりますので、ね、旬の味をお楽しみください。はい、おなじみそばコロッケ、こちらの方もロングセラーでございますが、じゃがいもの代わりにそば粉を使ったクリーミーな仕上がりが一品でございます。300円で販売しておりますが、テイクアウトもできますので、お身内でお召し上がっていただくことも可能でございます。またポイントカードとくじ引きのお知らせ、お食事1回につきスタンプ1個をしてくれます。20個貯まりますと1000円分のお食事券として使えます。くじ引きで赤が出たら3ポイントもしくはケーキセット、くじ引きで黒が出たら1ポイントもしくはコーヒーかアイスクリームサービスいたします。詳しいことはですねホームページに、ございますので、そばグルメ北駒、このキーワードで検索をお願いいたします。営業時間午前11時から午後5時まで、ただしお蕎麦がなくなり次第終了でございます。定休日毎週木曜金曜日、ただし、こちら祝祭日の場合ですと営業しておりますので、ご来店の際は事前にね営業しているかどうかお確かめください。さあ電話番号0436-74-0059番、74-0000
ごっくん。
さあ続きまして、今津商店さん、全国からえりすぐりのお米を取り揃えております。秋田からジャンゴ米、咲き誇れ秋田小町、山形からつや姫、たわわ生え抜き、富山からコシヒカリ、千葉つぶすけと、まあ他にもございます。またご家庭やお店への配達も行っております。店頭では玄米の量り売り、こちらは 100g から受けたまわっております。お米以外ですと山形県鳥海山高原ヨーグルト大好評販売中、こちらはですね鳥海山麓にある牧場でのびのび育った新鮮な生乳、こちらが材料となっております。プレーン、ストロベリー、ブルーベリー、ラフランス、いろいろございますので、好きなのお選びください。また秋田神代お母さん手作り味のいぶりがっこも数量限定ではございますが販売しております。次のお知らせは備蓄米サービス、6ヶ月安心といういつでも新鮮なお米が食べられるサービスでございます。詳しいことは今津商店さんにお尋ねください。最後はこの LINE アカウントを始めたというお米の千葉トップブランド発揮会、今津商店のクーポン、お得情報、イベントのご案内をさせていただいておりますので、 QR コードでご登録ください。詳しいことは電話で直接お尋ねください。市原市役所そば、市原市総社 3-9-8、 電話番号0436-21-0618番、毎週日曜日が定休日でございます。続きましては夕焼けラーメン神田東京市原ご移転からのお知らせ、現在ですねあの酸っぱいマンとのコラボを行っておりまして、マスターが一番美味しい梅干しと断言した、酸っぱいマン、8月1日から全国で大人気の梅菓子酸っぱいマンとのラーメンコラボメニューをスタートしております。酸っぱいマンをご存じない方のためにお伝えいたしますと、沖縄の豊見城市で、上間菓子店、こういうところがございますが、そこで有名な飴菓子だそうです。コラボはね現在8月は2から3品のメニューでご用意しておりましたが、9月はさらに増えるということです。材料がなくなり次第終了となりますので、お早めのご来店をお願いいたします。場所でございますが、市原市5-5791-1、薬の青木向かい側、市役所通り沿いにあります。営業時間午前11時から午後3時まで、休憩を挟みまして午後5時から午後11時まで、毎週水曜日が定休日でございます。電話番号050-8885-5009番となっております。さあ次はマイプレ市原市からのお知らせ、これはですねネットインターネットでの地域情報サイトマイプレ市原市、このご紹介になりますが、市原で注目しておりますお店や施設、こういうところを取材して紹介する、そういう内容でございます。また インスタでも動画の配信を行っておりますので、興味のある方、市原でどんなことが行われているかはこのマイプレ市原氏をご覧ください。この桂歌赤のおはよう市原の番組も紹介されているそうでございます。さあ次は公益社団法人市原市シルバー人材センター会員募集のお知らせ。市原市にお住まいで60歳以上の健康で働く意欲のある方、どなたでもご入会いただけます。また市原市内の空き家空き地管理を受けたまわっております。詳しいことはホームページをご覧いただくか、電話番号 0436-60-3551 番、こちらの方までお問い合わせをお願いいたします。ではマスターどうぞ。
はい、かしこまりました。それでは厚生労働省からのお願いです。児童虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。こちら3桁のダイヤル番号です。189番です。189番、いち早くと覚えてください。あなたの一本の電話で救われる子どもがいます。いち早く知らせて守る子どもの未来、どうぞよろしくお願いいたします。はい、続きまして市原市からです。ゴミの不法投棄、不審な土砂の埋め立てを発見したら通報してください。こちら24時間受付の不法投棄ストップコールは電話番号 0436-24-5374 番、 0436-24-5374 番、ゴミなしと覚えてください。みんなできれいな市原市を守りましょう。はい、続きましてサンプラザ市原からのお知らせです。サンプラザ市原はインスタグラムを始めたそうです。温水プール、フィットネスジムが各2時間300円で利用可能。本日の利用、当日の利用も OK ということですね。お問い合わせ電話番号は0436-24-1151 番、0436-24-E5E となっております。最後は市原国府祭りのお知らせです。10月4日土曜日、5日日曜日に開催ということですね。こちらのいろんな綱引きだとか、あと出汁とかおみこしが出たりだとかやるみたいです。あとね、いろんな飲食のお店が屋台出したりだとか、キッチンカーとかも出ます。タパスアットデリは見事落選しましたここには出ませんので、はい、じゃあお問い合わせ先ね、なんでタパス出ねえんだよとか、そういうお問い合わせ先は観光振興課0436-23-9755の方におかけください。あと現地から市原 FM も生放送を行うそうです。ぜひ見たり聞いたりしてください。以上です。
マスター、
はい、
もう喋り方がね、うん、これと対峙期になってい
や、これは実のこと
だ。そうですか、そうですか、そうフィクション入ってませんか。
入ってないよ、
と、まあ、今月はこんな感じだったんですが、うん、いかがでございましょうか。
うん、なかなかやっぱりなんかね、裏がある人だなと思ってたけど、やっぱりそうだろうな。
岩と柴田の橋場っていうのもなんかそう考えると、
まあそういうことです。
いやらしく感じますよね。
う、うん、で橋場、うん、ね、これ別に逆だっていいわけですよ、うん、芝羽とか、
あ、
ね、庭長秀を上に持ってくるっていうのがいやらしさだよね、
うん、そう、面白くないよね、きっとね。
勝家さん面白くないです
よね。まあ、勝家もね、悪いとこあるんだよ。あのね、信長が生まれる前から、うん、もう信秀の時代から使えてて、うんうんうんうん、要するに自分から見ると信長ってのはこちらくなんだよ。あ、うんうん、もうやんちゃしてるけどっていうね、うんうん、だからなんだろう、秀吉にしてみたら親方様に対してなんで慣れ慣れしい態度なんだったのもあるだろうけど、勝家からしてみたら、いや不代の臣だし、お父ちゃんのことは知ってんだから、俺はちらく知ってんだぐらいの感覚で
それは面白くないよね、
まあ来月はね、もう一気にすっ飛ばして、
うん、ないよ、
その中国大返しの秘密から始めましょう。
了解しました。
はい、来月もどうぞお楽しみということでございまして、今週はこの辺でお開き、また来週。
どうもでした。
桂歌赤のおはよう市原。この番組は
ロッキンジャパンのハングリーエリアで営業中です。タパスアットデリ、
そばグルメ北駒、今ずつ商店以上の提供でお送りいたしました。
村から町へのパイプ役、山形、富山、長野など各産地のお米を取り揃えております。農薬5割減の特別栽培米、鳥海高原ヨーグルトも大好評。お問い合わせは 21-0618 番、市原市役所そば今津商店です。
茂原街道沿いそばグルメ北駒、イノシシを使ったメニューを始めました。中でもイノシシ肉入りそばコロッケはおすすめです。じゃがいもの代わりにそば粉を使いクリーミーな仕上がり。市原 FM を聞いた、もしくは当店ホームページを見たという方に裏メニューのそばコロッケそばを780円にてご提供。お問い合わせは 74-0059 番、 74-0059 ごっくん、そばグルメ北駒です。
この味がいいねと君が言ったから、今日のこの日は豚串記念日。
金坊、あのケチで有名な大家さんから ZOZO マリンスタジアムの入場券をもらったぞ。
お父っつぁんさ、チケットもらいながらケチで有名ななんて随分ひどい言い方だよね。
うるせえ、スタジアムにはなめっちゃうまい豚の串焼きだって売ってるってさ。
あ、知ってるよ。だってあの店さ、タパサットデリって言うんだぜ。あのもう12年もあそこで営業してるね、すんごい老舗なんだよ。ちなみに目印は濃紺に豚のマークがついた、まあ垂れ幕だよね。
金坊、お前なんでそんなに詳しいんだい。
だってお父ちゃん知らないだろうけど、あとはおっかさんとよく行ってんだよ。
何、俺だって近くのアミューズメントパークに連れてって焼き鳥とか食わしてんじゃねえかよ。
それパチンコ屋だろ。じゃあここでね、お父ちゃんためになる話教えてやるよ、うん、いいかい。炭火で焼き上げた第1回うまいもん選手権受賞の豚うまみそ焼き、塩麹焼き、柔らかステーキ牛、これがタパスハットで売りなんだよ。それと比べてお父っつぁんの買ってくる焼き鳥でんって、うん、うん、これも結構。